それではこれより第3回の GU キャストを始めたいと思います。前回同様ルナスケープの近藤さんとクリプト開発者の西村さんと私渡辺の3人で話します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は分散型組織のメーカーDAOが発行しているステーブルコイン DAI について話します。アンチェインドという有名なクリプト関係のポッドキャストがありますが、そこで2回にわたってメーカーDAOの創業 CEO のルーン・クリンステンセンがインタビューを受けていたので、それをもとに話します。アンチェインドのインタビューはこのポッドキャストのノートにリンクを貼っておきますので、よかったら聞いてみてください。まず最初に DAI がステーブルに保たれる仕組みの話なんですが、ステーブルコインのほとんどは法定通貨担保型と言われていて、アメリカドルなどの法定通貨をどこかに保存し、保存してある分だけそのステーブルコインを発行、ユーザーから元のアメリカドルに戻してほしいというリクエストがあったら、いつでも保存してあるアメリカドルに変えられるということで価値を保つんですが、DAIは珍しいクリプト担保型で、ものすごく複雑な仕組みのことでも知られています。さて、その DAI なんですが、どんな仕組みなんでしょうか。簡単に説明してもらえますか、西村さん。
はい、めちゃめちゃ複雑でって言って簡単に説明するのが難しいんですけど、はい、そうですね。簡単に言うと、これクリプトバックなので、イーサリアムをスマートコントラクトに、担保で入れて、その、ある一定の割合分相当の DAI という、US ドルと、同等の価値のある、トークンが借りられるっていうような仕組みが、まず根本にあります。で、これも数字の話とかもしちゃっていいんですかね。いろいろ数字はガバナンスで変わってはくるんですけど、今で言うと決められた数字で言うと、大体 150% の担保が必要なので、150ドル分のイーサを担保すると100ドル分の DAI が借りれるっていうような仕組みで今は動いてます。で、この DAI をまた返すと、この返した DAI はなくなるんですけど、その分の担保のイーサリアムが150ドル分、値段が変わってなければ150ドル分取り返せるっていうような、お金を借りるみたいな仕組みになってます。一応その時に、DAI で持っているってことはドルの価値としてこう担保され、価値が安定するので、その分の手数料として、スタビリティフィーっていうのが今の、状態だと 0.5% は返す時に取られてしまうっていうのが、一番基本の構造になってます。で、これをどうやって実装しているのかっていうのをこの後ちょっと議論していくことになると思います。
昨年は、イーサリアム、イーサの価値が1000ドル以上あったところから100ドルを切るところまで一気に下がったんですけれども、それでも DAI の価値は保たれたわけですが、その辺どういうふうに担保として預けてあるイーサの価値が下がったときに DAI の価値が保たれるのか、もう説明してもらえますか。
これ実は結構、今回のこのポッドキャストの元になっているのがアンチェインドの、第2回にわたるすごく長い、全部聞くと2時間ぐらいあるポッドキャストの中で、ルーンさんが、とても詳しく話してくれてますけれども、簡単にまとめると、そんなに長くないです。先ほどの150ドル分のイーサを預けて、100ドル分の DAI をこう持ってます、借りましたっていう状態で、イーサの価格がこうドーンと下がって、例えばそこに担保したイーサの価値が例えば100とか、80とかこうなってしまうと、先ほど決められていた 150% のそのリクイデーションレーションっていうのが、終わることになりますね。そうするとこれマージントレードとかされてる方は分かると思うんですけど、証拠金が足りないよっていう形で、例えば150ドル分のイーサーが A を担保として預けているときに100ドル分の DAIをこもった状態ですと。その状態でイーサーの価値がドーンと下落して、そのリクイデーションレーシオで決められている 150% っていうのを切ってくるようになると、これって証拠金取引の証拠金がこう足りなくなった状態になるので、もうこれは清算するしかないですっていう形になって、預けているイーサが、競売にかけられます。で、この競売っていうのは、じゃあ私は、これを100ドルで買ってあげるよ、これを、98ドルで買ってあげるよみたいな形で、キーパーっていう人たちが、 このイーサーを買いに来ます。で、そのキーパーの人たちは、まあ、これ生産人みたいな感じなので、そこでなるべく安く競売に出たイーサーを買って、どこかの外の取引所で、それをもうちょっと高く売ると、まあ、キーパーさんの、プロフィットになるので、そのキーパーさんたちがこの、リクイデーションした時の、価値の担保になっているっていうことになります。でこの時にこうリクイデーションしてしまった 150% を割ってしまった、大ホルダーは、もう一つペナルティーがありまして、これは証拠金足りなくなっちゃったよねってんでペナルティリクイデーションペナルティーっていうのが実は取られます。でこのリクイデーションペナルティーっていうのが、今の数値だと 13% 持ってかれちゃうんですね。まあ、なのでこれ 150% ギリギリみたいな証拠金を積んで台を保有していると結構危ない状態になるので、これルーンさんが言ってたのはみんな 300% とか 400% 倍率3倍とか4倍とかにして、証拠金を積んでるっていうのを言っている。まあ、これはマージントレードのよくなんて言うんだっけ、レバレッジかレバレッジ3倍とか5倍とか、やってる感じのものに近いよねっていうことを言っていました。
それから、アンチェインドのインタビューの中で、大体毎月 CDP、そのイーサーで担保になっているもののうち、1から 2% がリクイデートされているけれども、数ヶ月前には 20% 近くリクイデートされたということを聞かれていたんですけれども、ルンサの方は、もともとイースの価値が下落したら、担保の積み増しをするより、代を返却して、ポジションを解消する人が多いだろうと思っていたと。ところが意外にもイースを積み増しする人が多いということで、結構ですね、どんどんどんどん積み増しをしていって、一時期イースの供給量の 2% がこのメーカーのシステム内にあるというところまで行ったというような話があったんですが、その辺どう思いますか？
これはこれ聞いてて思ったのは、結構その台を使う人とか台に興味持ってる人ってやっぱイーサリアムコミュニティの人たちなんですよね。まあ、なのでそのイーサの価格が落ちてもいつか上がるでしょうって思ってる、まあ、人たちのような気がして、もしここで諦めてしまうと 13% をこう持ってかれちゃうんであれば、証拠金をこうかき集めに走ってリクイデーションしないように頑張るっていう人たちが多かったんじゃないかなって単純に思ってます。
これポッドキャストのインタビューの中では、そのまま積み増せずに放置しておくと 13% のペナルティが取られるので、それが嫌だからついつい積み増しちゃってるんじゃないかというようなことも話されてたんですが、
13% ってそこまで怖いかって話があって、
まあでもブログの中ではすごい高い高いって言ってましたよね。
うん、まあ高いとは言ってましたけどね。ただイーサの価格クラッシュするときって結構一瞬で 13% が動くんで、この 13% リクイデーションペナルティ取られるか、なんかこう頑張って積んで積んで結局 50% クラッシュ食らうかみたいな、まあ、結構なので、そのイーサをどんだけ信じてるかみたいな、
まあ、多分、はい、本来イーサーバックじゃなくて、まあ、イーサーでできるということは他のいろんなアセットでもできるっていう話が多分されてましたけど、
はいは
い、まあ、そういう一般的な中で見ると13% ってめちゃくちゃ高いよねっていう話なのかなと思いましたけどね。
はい、
でこのキーパーなんですけれども、キーパーというのは誰でもよし、メーカーのキーパーになるぞと言えばなれるもの、はい、なれるものなんですけれども、どうやってそのキーパーを運営することができるのか、そのあたり説明してもらえますか？
まあ、ボットでもいいし、まあ、人でもいいですけど、多分人だと負けるので、彼が言ってたのは GitHub にこのキーパーのプログラムが置いてあるんで、それを単純にインストールして起動しておけって言ってましたね。
で、そのキーパーは単に担保のイーサを競売にかけるだけではなくて、DEX、いろんな DEX を見ていて価格差が生じたらすぐにアービトラージ取引をして価格差が生じないようにするというような話でしたけど、
これキーパーがここ DEX で結構取引してくるっていう話で書いてあるんですけど、これってなんか自動でやらなきゃいけないから DEX って書いてあるんですけど、もしかしたら通常の中央集権の取引所の方が高く売れるかもしれないじゃないですか。なんかだからその辺はこうキーパーに結構任されてるんだよっていうところは ちょっと思ってます。まだキーパー少ない時だと結構リザヤ取れてたんじゃないってちょっと思うん で、
次にそのキーパー以外に重要な役割を果たす存在としてオラクルというのがあるわけですが、今度はちょっとオラクルの説明をしてください。
でね、これリクイデーションするかしないか、そのイーサの価格がその 150% 台の価格の 150% を割ったかどうかっていうのを判断するには、そのイーサの現実世界の価格、ドルとの価格っていうのが、見れないといけないんですけど、これスマートコントラクトってブロックチェーンの中に閉じているので外の情報見れないんですね。外の世界の情報をスマートコントラクトにこう伝えてあげる、フィードするっていうんですけど、フィードする役割のスマートコントラクトのことを、まあ、一般的にオラクルって呼んだりします。データベースのオラクルとは、まあ、違うので、まあ、この業界だとクリプト業界のオラクルっていうと、まあ、そういう一般名詞として使われますと。
オラクルという言葉、もともと一般名詞として神様のお告げを告げる人とか、その告げられたお告げそのものというような意味があったんですけれども、その意味で使われているんですよね。そのオラクル、どうやって何を持ってくるのかと、何を告げるのかと。
このオラクルっていうのは外の世界からそのレートを取ってくるんですね。イーサドルのレートを取ってくるんですけど、まあ、この取り方はそのオラクルに実はある程度任されていて、例えば、5個の取引所のレートをこう持ってきて平均化するとか、あとはなんかちょっとバグで取れなかったレートで、例えば1イーサ0円ですみたいな、0ドルですみたいなやつを弾くとか、まあ、そういう処理を前段でオフチェーンでした上で、そのオラクルが今の価格はこうであると信じたものを、実際この DAI のシステムにフィードします。でこれが今だと14個オラクルがいるので、14オラクルがそれぞれ今のイーサの価格はこれですよっていうのをフィードします。でそれを DAI のシステム的にはその中でですね、中央値ミディアンを取って、それを、価格として、採用しています。でここで中央値取るっていうのが平均じゃないっていうところが結構ミソですよっていうことを言っていて、平均にしちゃうとなんかイレギュラーな値、1イーサ9999ドルみたいなのがポンってきた時に平均に寄せられてしまうので、ここで中央値っていうのを使っています。
それからそのオラクルが、バグがあったという場合はそういう処理でいいと思うんですが、過半数より多くのオラクルが何らかの悪意を持った人にハックされるとか、もしくは、オラクルそのものが造反するといったような時のための緊急の措置としてエマージェンシーシャットダウンというものがあるんですが、そちらも説明してもらえますか。
これはシャットダウンの仕組みで、エマージェンシーシャットダウンっていうのがあるんですけれども、その前にこれはオラクルの仕組みとかってメーカー DAO DAI ってもともとビットシェアーズとかあの辺のを結構こうオマージュしてるっていう話が出てきましたけれども、ビットシェアとかもやっぱりこの価格をフィードするオラクルっているんですね。で彼らって確か中央値みたいなものをやっぱ取るんですけど、中央値からあまりにも離れているような値をフィードしてきた人って、悪意があるかもしくはバグじゃないですか。その人たちってデポジットしていた何かこう供託金をスラッシュって言って持ってかれちゃうっていうペナルティが実はついてたりするんですけど、この DAI のオラクルは確かそういうことは言ってなかったので、なんか結構このセキュリティ的には結構言いたい放題なのかなっていうところに対して、一応この防御策として話されていたのが緊急シャットダウンになります。エマージェンシーシャットダウンですね。でこれエマージェンシーシャットダウンは結構簡単にできるっていう話をしていて、結構こうみんなでこう合議して可決されたらシャットダウンとかではなくて、もう結構気軽にはい、もう不正な人がいたからシャットダウンして新しくメーカーシステム立て直すよみたいな、そんなノリに私は聞こえました。
エマージェンシーシャットダウンは基本的には起こらないことを想定して作っていると。でも起こってしまった時には自動的に次のシステムが立ち上がって、それがそちらに全部ユーザーのトークンが乗り移って DAI自体はまるで何もなかったかのように運用されると言ってたんですが、そのあたりどう思いますか？
そう言ってましたね。トロールシャットダウンみたいなことも言ってましたけど、なんか嵐みたいな、なんか興味本位でシャットダウンしてみるかみたいな人が、まあ、現れないとも言えないなと思ってて、なんか今までに1回もこのエマージェンシーシャットダウンを多分みんな見たことないじゃないですか。どうなるのかなって言ってやっちゃう人がいないことを願いたいです。でこれって似たようなもので言うと、クリプトキティーズも実はエマージェンシーシャットダウンじゃないですけど、ポーズっていう、もう全部一回止めっていうファンクションが用意されてたりしていて、まあ、それはクリプトキティーズの運営がその止める権利を持ってるんですけど、まあ、例えばクリプトキティーズにバグが出た時とかにはそれで一回ポーズで止めて、新しいクリプトキティーズをデプロイしてそっちにみんな移動してくださいみたいなことをやるような口が用意されてることはよくあるので、まあ、それに比べたらこのエマージェンシーシャットダウンは一応2層3層にもその何ていうんですかね、シャットダウンの仕組みができているので、まあ、よく考えられてはいるなと思います。
ありがとうございます。それではですね、DAI の仕組みはこれくらいにして、メーカーの仕組みに移りたいと思います。今まで DAI のリクイデーションペナルティとかスタビリティフィー、そして担保の比率 150% という数字ですね、リクイデーションレーシオといった話が出たんですが、それを決めているのがメーカーのガバナンスの仕組みなんですね。DAI とは別にメーカーというトークンがある。でそのメーカートークンのホルダーの方がガバナンスをしているんですけれども、そちらの説明をしてもらえますか？
はい、これメーカー MKR ですね、メーカートークンってどこで手に入れるんだっていう話で言うと、まあ、初期のなんかこう貢献したメンバーとかに、まあ、配られてたというか安く売ってたっていう話は出てましたけれども、まあ、今は取引所で買うこともできます。でこれを保有していると、まあ、議決権みたいなものが与えられて、具体的に言うと先ほどのスタビリティフィーですね、代を返したときに 0.5% のフィーを払いますっていう、その 0.5% っていう数字を合議で決めます。その時の投票権として使います。あとは、各通貨のリクイディションレーション、イーサであれば今 150% 終わったらリクイデーションしますよっていう、その 150% っていう数字もメーカーホルダーのトークンをホールドしている人たちの合議で決まります。もう一つが、何でしたっけ、リクイデーションペナルティか、もしリクイデーション、そうですね、終わっちゃった時に 13% ってちょっと高いねって言ってた、その 13% も、それが例えばディジックスみたいな金にペックしてるようなものだったらもうちょっとリスクプレミアムが、リスクが少ないよねって言って、じゃあ 5% にしとくかみたいな、その通貨ごとのリクイデーションペナルティのパーセンテージもメーカーホルダーたちが決めます。はい、でもう一つが、まあ、このメーカーシステムがこう回ることによっていろいろなその手数料が発生するわけですね。そのリクイデーションペナルティだったりスタビリティフィーっていうのはそのシステムがどんどんこう集める収入になるので、まあ、それが一応メーカーホルダーには分け与えられるっていうようなことが言われています。なのでメーカーホルダーはこれ投票権を使ってスタビリティフィーとかリクイデーションペナルティをめちゃめちゃ上げるっていうことも実はできますけれども、スタビリティフィーで 50% 取っててもいいですけども、ただそうするとみんなこのシステムを使わなくなるので、まあ、そこのこういい感じのところを、メーカーホルダーさんたちが、合議で決めるっていうような仕組みになっています。
あとメーカーを持ってるとどんないいことがあるかということとして、リクイデーションペナルティとかスタビリティフィーが払われると、それが市場からメーカーを買い取るということで、その買い取った結果として結果的にメーカーのトークンとしての価値が上がることになるということでですね、株式会社の今ある普通の株式会社の自社株買いみたいな形で、リクイデーションペナルティとスタビリティフィーが使われるということですよね。
あれ、自社株買いをすると、でも株の発行量は変わらないですね。市場からなくなる。でも市場からなくなると株価って上がるのか。
一応これメーカー DAO がやっぱりある程度持ってるんですかね、シェアとしては。
持ってるはずです。最近メーカーは資金調達をベンチャーキャピタルからしてるんですけれども、その際にメーカーのトークンを売って 資金調達してるんですね。ということは自分たちが持ってると。
マーケットから誰かやっぱり買い集めて悪さしようっていう人がいそうじゃないですかと思ったんで、
まあ、そういうことをする人が現れると結局エマージェンシーシャットダウンが起こって新しいシステムに移行されてしまうと。
だからあのエマージェンシーシャットダウンが起こった後にもう一回メーカーシステムって立ち上がるじゃないですか、
うん、
その時にその悪いことした人っていうのは分かるから、うん、まあ、その人のメーカートークンは亡き者にするんですかね。
亡き者にできるんですかね。
ポッドキャストのインタビューでは、一応法的な手段に訴えることもあるというようなことを言っていて、それぞれのジュリスディクション、まあ、国によってちゃんと契約を交わしてあって違法な手段をした場合は法に訴えると言ってたんですが、それって、どこの国にどうやって訴えるのかとかですね、考えると結構大変そうかなっていうのはあります。
やっぱメーカー DAO がある程度そういうアドミニストレーティブな、なんかこうコントロール権を持ってるんですかね。そうすると
そうですね、メーカー DAO は、いろいろそのファンドレーズして、指揮を取るコントロール権はあるはずです。
あのエマージェンシーシャットダウンまでは、まあ、ディセントラライズドに起こり得るかなと思ってて、一回シャットダウンした後によしもう一回作るぞ、もう一回立ち上げるぞっていうのはやっぱり誰かが旗を振らないとできないので、まあ、その旗を振るのはきっと、まあ、まずはメーカー DAO、
メーカー DAO なのか、この MKR ホルダーの 51% 以上持ってる、まあ、コンセンサスなのかっていうところが、はい、大事かなと今思って、なぜならばメーカー DAO が、うん、それができるんであれば、もう普通のステーブルトークンなんかねと変わらないというか、結局デセントライズはないってことになるじゃないですかと思ったんですけど、
ただメーカートークンはメーカー DAO の組織の在り方を決める投票権というかポーティングライツなので、そのメーカートークンを持っている人たちの投票によってメーカー DAO のやり方が変わっていくと。だから不信任投票みたいなのがあったらメーカー DAO の運営者が変わらないといけないというようなことはあるのかなと思います。でもエマージェンシーシャットダウン、テクニカルに本当にすぐ立ち上がるのかっていうのはありますよね。
あのまだ起動してないやつがあってすぐにデプロイされるようにできてるのか、それとももうなんかこう待機してていつでも来いみたいになってるのかはちょっとわからないですけど、あのそこであの落ちてる時間が1日とかあったら嫌だよねって話はまあされてました。もしかしたらその、悪さをする人がより良き世界を目指したあのメーカー2だみたいなのをもう用意してて、エマージェンシーシャットダウンが起こった瞬間にこっち来いってやるかもしれないですね。
その UI でコントロールするという話をしてるということは、そこをコントロールするのはやっぱりメーカー DAO ってことですよね。こっちが新しいやつだよっていうことで、
まあ、ただそこ声が大きい方があの勝つ可能性もあるじゃないですか。
まあ、メーカー DAO がなんか超急に悪いやつになった時に、
うんうん、
いやみんなこれ使うなよみたいなことができるかもしれないと、
は
い、
それはそれできるかもしれない、
うん、なんかハードフォークみたいな感じですよね、
はい、うん、急にこの先ほどの、まあ、今まで一回もこの、台が1ドルを割ってないっていう状態を作り出せるだけのコミュニティをガッと取れるかっていうところは難しいと思います。
あとインタビューの中で、この CDP というのがどういう法的な扱いになるかわからないよねという話をしていて、 CDP っていうのはコラテラライズドデッドポジションで、イーサを貸して、代を借りているという状態の、まあ、チケットみたいなものなんですけれども、それが、先物になるとすると、アメリカだと先物取引委員会の承認とかいろいろなものを得ないといけないと。で、まあ、ルーンさんは世界中であんまりルールが決まってなくて、日本とシンガポールは決まっていると、どんな法的扱いか決まっているのであると言ってたんですけど、それの辺分かりますか？
そうです、まあ、全部そのクリプトバックのクリプトでっていうお話になってくると、多分金融商品取引法とかの範疇外ですね今は多分。だけど仮想通貨の法律でカバーされてるってことになるんですかね、
うん、なるほど、あとですね、DAIの利用方法、誰が何のために DAI を使っているかという話なんですが、一つは、まあ、その仮想通貨系の開発プロジェクトが海外のスタッフへの支払いにビットコインを使うという話は結構あったんですけれども、DAIを使っているというケースもあるみたいな話をしていましたよ よね。であと分散型取引所 DEX で、フィアット法的通貨を扱っていないときに、イーサーの取引のほとんどは代で行われているというような話があったりとか、その他いろんなプロジェクトが代をベースに構築されていると、まあ、現在構築中ということだったんですけれども、そのあたりどう思いますか？
私早期直に感じたのは、まあ、別に代はないですけれども、代って結構複雑な仕組みで出来上がってて、それはディセントラライズにしたいからだと思うんですけど、まあ、これらのこの海外送金だったりとか、なんだろう、この金融取引プロトコルみたいなものって、別にその従来の、フィアットバックの、ステーブルトークンでやってもユーザーからすると、まあ、そんなに変わりがないんじゃないかなと思っていて、そのステーブルトークン自体の仕組みが DAI よりもフィアットバックとってすごく分かりやすいじゃないですか。そこにドルがあるから発行されているものなので、なのでここで、まあ、DAI が使えるのは用途としては分かるんですけど、従来のフィアットバックのステーブルトークンよりもこの DAI が優れているところっていうのが、まあ、ちょこっと分からなかったところはあります。
技術的には、まあ、あまり変わらないと思うんですけれども、例えばコンパウンド、クリプトを貸し借りできるマーケットプレイスのコンパウンドというのがあるんですが、ここがユーザーにどのステーブルトークンを使ってほしいかとアンケートしたところ、 DAI の導入が決まったということで、そういうユーザーから見て分散されているから政治的に好ましいみたいなのはあるのかなと、
うん、一度、確か西村さんとそのステーブルトークンをスマートコントラクトというかオンチェーンだけでやろうっていう時に、まあ、一回議論したことあるじゃないですか。で考えてみるとめちゃくちゃ難しいねっていうところで止まっていたのを本気でやった人たちっていうことなんだと思うんですけども、うん、まあ意味があるかないかというよりはまさにそのどっちかというとも政治的思想の話なのかなっていう気がしますね。
まあ政治か宗教か、
宗教か、
まあ、私はこの DAI の、思想は好きなので、まあ、そこにちゃんと使えるインターフェースがあれば DAI を使ってもいいかなと思いますし、そういう思想の人たちがこう支えることによって、今まで DAI の価格が保たれてきたというのはちょっとあると思います。
暗号通貨界って、まあ、ビットコインから始まって、ずっとやっぱりフィロソフィーがコミュニティに受け入れられるかって結構大事だったりしませんか？
はいはい、もともとのね、その通貨というものは全部信用でできてるんで、信じるか信じないかっていう話で言うと、まあ、結構こういう思想の部分っていうのは一番効いてくるものではあると思います。
まあ、規制当局とかにやっぱり潰されるリスクは少ないというところはあるのかもしれないですね。
うん、そこに関しても、まあ、今そのフィアットバックってやるとそこにお金を預かるんだからいろいろな規制って引っかかってきますよね。まあ、そこがこの規制にがんじがらめにされるっていうところだと思うんですけど、まあ、この DAI も実はその CDP のところでアンクリアな部分があるって言っているので、まあ、そこがちょっとクリアになってほしいなっていうところはあります。
あともう一つ話に出ていたのが DAI のベロシティが非常に速いと、人の手を一人の人から別の人にどんどん移り変わっていく、その DAI が手を変わっていくというスピードがものすごい速くて ビットコインの数倍あるということを言っていたんですが、そのあたりどう思いますか？
これちょっと思うところがあって、このポッドキャストの中で多分使われている用途が4つぐらい出てきたと思ってて、ワイヤーさんの送金、海外送金で使われる、あとは、クリプトカレンシーの貸し借りができるマイクロファイナンスみたいな、もの、あとは何ですかね、なんか支払い、サプライチェーンみたいなもので企業間の支払いに使うってやつ、あとはゼロワゲックスみたいな、分散取引所ですねっていうのがあって、この4つの用途のどこで、どこのベロシティが高いのかってのはちょっとすごく気になっていて、なんとなく想像したのは、DEX 0x で、取引されるものって従来のその中央集権の取引所って実はどんなに DAI が売り買いされようともその、オンチェーン上での DAI のベロシティって上がらないんですよね。
中央集権だとその取引所のポケットの中で、取引が相殺されちゃうからですよね。
そうですね、 あの出入りがないんですよね。中でその台帳のデータベースの書き換えだけであの売り買いが行われてるんですけど、これはあの分散取引所の場合ってあの1回1回売買っていうことは絶対トランザクションが発生して、台があるアドレスからあるアドレスにこう移るはずなんですよ。だそこがベロシティを稼いでたりしないかなっていうのはちょっと思います。
あとですね、この最初の頃の台の使われ方としてクリプトを貸し借りできるマーケットプレイスのカンパウンドで台を貸す、まあ、担保にするんですね。で台を貸してオーガー、プレディクションマーケットのオーガーってありますけれども、オーガーのトークンであるレップ REP を借りてレップをショートするということで年利で 10% 近くリターンがあるという、まあ、回し方がすごく人気だったということなんですけれども、これは何か意見ありますか？
これがあのやりやすいのってやっぱりこうあの従来の取引所でこれこういうことをやろうとするとあの、まあ、アービトラージみたいなことになるんですけど、各社の API に対応してなんかプログラム書いてみたいなことしなきゃいけないんですね。ただこれコンパウンドも全部スマートコントラクトで書かれていて、しかも DAI もクリプトネイティブというかブロックチェーンネイティブの通貨なので、まあ、全部あのブロックチェーンの世界でスクリプトが組めちゃうっていうのはあのシステムトレーダーみたいな人にとってはすごくおいしい、なんていうんですかね、稼ぎ場な気がします。
でも一方で、あっという間にアービトラージ取れなくなっちゃうわけですよね、みんなが入ってくれば。
確かにあのおいしいっていうのは違いますね。あのやりやすい、実装しやすい、まあ、でも あまりにも人が入ってくるとすぐに全部あの食い尽くしてあの焼け野原になるっていう。ただその仕組みを利用したのがあの DAI のキーパーさんのところで、まあ、すぐに焼け野原になってステーブルになるっていうの、それをスタビリティに使ってるんですよね。
あとこの DAI、メーカーと DAI の仕組みについて何か思うところはありますか？
あのオラクルって14個いるって言ったじゃないですか。この人たちのインセンティブってなんだろうなっていうのを考えていて、あの今ってオラクルってその価格のフィード1時間に1回ぐらいで十分なんだよみたいな話をしてたじゃないですか。これって例えば1秒に1回とかフィードしようとすると多分ガスで破産します、
うん、確かに。
ポッドキャストのインタビューでは今1時間に1回で、将来的にはもっと長い間隔でもいいかなって言ってましたよね。
はい、あのそうですね、あのどうせリクエデーションで6時間ぐらいかかるからって言ってますね。一回あの何でしたっけ、カイバーネットワークっていうあの分散取引所があるんですけど、あそこも価格をフィードする人たちがいるんですけど、その人たちって1分に1回とかフィードしてたらガスで死ぬよねって話をしたことがあるので、
うん、そうですね、その辺もきっと考えて作ったんでしょうね。で、まあ、といろいろ話してきたわけですが、全体を通してこの DAI と、まあ、ルーン・クリステンセンさんの言っていたことと総合的な感想とか思いがあれば言ってください。
はい、前々から DAI は、ビタリクも直接応援していることもあり、あの注目はしていたんですけれども、あまりにも仕組み複雑なんじゃないかなと思ったりとか、あとメーカーの広報の方がよく、国々を回って DAI の説明をして回ってるんですけど、聞いてる人たちが結構ポカーンっていうぐらい多分仕組みが難しいので、あのまあ難しいから仕組み分かんないと使っちゃいけないよっていうわけではないとは思いますけれども、この USD テザーとかあのジェミニダラーとかみたいに、あのあこれはドルの価格は絶対保たれますねっていうのがまだ浸透していない気がするので、ちょっとそこのもし啓蒙活動をした方がいいのか自分で勉強しろよっていうのかは分からないですけども、このポッドキャストだったりとかがもし理解の橋渡しになってもうちょっと注目されてくると、あの全部がこうディセントラライズで回るような金融の仕組みがもしかしたらできるのかもしれないなって期待を込めてポッドキャストを聞きました。
近藤さんはどうですか？
はい、あのポッドキャストを聞いていてあのパート1で頭が爆発しましたっていう感じなんですけども、 あの非常にやっぱり難しい仕組みでできているものの、まあ、以前、まあ、こういうことができないかなというちょっと議論をした時に、まあ、本当にあの大変だということは分かっていたので、それをやりきったというところに関しては、まあ、やりきれているのかまだ分からないですけれども、すごく素晴らしいなという感想が一つですね。であとはやっぱり気になるのは、そのこれを誰が使うんだろうというところで言うと、その担保がやっぱり 1.5 倍必要になってくるっていうところで言うと、まあ、普通に送金したい人からすると 1.5 倍積まなきゃいけないっていうことになるので、まあ、多分、まあ、使う人っていうのはかなり限定的になるのかなという気がしていて、でなんでその、まあ、いわゆる今使ってる人たちっていうのは、まあ、おそらくイーサ大好きな人たちなんだと思うんですけれども、まあ、それを超えてこう使われるようになっていくのかどうかっていうところが、まあ、すごく注目してるポイントかなというふうに思ってます。
でもただこれ、イーサーを担保にして台を作り出す人と、その台をそのまま台として買う人は別でいいので、ただ単に台が使いたいだけだったらイーサーを担保に入れたり、 150% のイーサーを担保に入れるという必要はないんですよね。
まあ、そうですね。台、まあ、ステーブルな台を買うっていうことは台を誰かが供給するわけですよね。
でそこのところは、まあ、DAI を使いたいというニーズよりは、例えばイーサをショートして利益を得たいという金融的な、まあ、ニーズがある、
まあ、じゃあそういうイーサショートしたいロングしたいの、まあ、ニーズから、DAI が生まれて、で DAI、その DAI が流通するっていう可能性があるっていうことですね。まあ、あともう一つその、まあ、面白いなと思ったのは、その、まあ、イーサ、まあ、いわゆるそのすごくボラティリティがあるような通貨を、まあ、いわゆるアセットバックというかして、代ができるということは、これはイーサーではなくても他のいわゆる一般のストックでもできるはずで、まあ、これからそういう、まあ、不動産とかいろんなものがもしこう、まあ、なんですかね、クリプトになってきた時には、このイーサー以外のものをバックにしていくっていう可能性があるというふうに話をしていたのがすごく面白いなと思いました、可能性としては。まあ、実際あの株の取引とかをしていると、はい、あの現物株を担保であのいくら貸しますみたいなビジネスやってる人たちがたくさんいて、で、まあ、これがもし本当に、まあ、ストックがオンチェーンになった瞬間にそういう人たちみんな死滅するのかなっていう未来がちょっと見えたので、そういう意味では、まあ、実はすごいことなんじゃないかなっていう気もしています。
はい、ではどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。